ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため日本各地ではさまざまな行事が実施されます。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。11月20日から25日まで神奈川県横浜市において拉致被害者横田めぐみさんがご家族と過ごした日々を撮りためためぐみちゃんと家族のメッセージ横田茂写真展が開催されました。この写真展はめぐみさんのご両親横田茂さん早紀江さんご夫妻を支援する市民団体朝顔の会の主催で行われたもので2005年以来これまでに日本国内だけではなくニューヨークやジュネーブでも開催され入場者は累計23万人に及んでいます。21日には中井宏国家公安委員長兼拉致問題担当大臣も来場しました。今回の会場にはめぐみさんの誕生から拉致されるまでの13年間茂さんが撮り続けためぐみさんの写真の中などからおよそ60点がパネル展示されました。また初日の20日にはめぐみさんの思い出の写真や拉致事件の再現映像にご両親などのインタビューを交えて描かれた短編映画ただいまの声を聞くためにの英語版が初めて上映されました。英語版の映画は拉致問題解決のために支援の輪を世界に広め国際世論に訴えようと制作されたものです。この上映会にはアメリカの駐日公使やイスラエルの駐日大使も出席しました。上映会で挨拶に立った横田さんご夫妻はめぐみさんは生きていると信じている、拉致問題の解決には世界中の力が必要で関心を持ってほしい、被害者が一刻も早く親元や故郷に戻れるようにしてほしいと語り、より一層の支援を訴えました。また今回の写真展では記事でたどる拉致問題と題したコーナーも合わせて設けられ、めぐみさんが拉致された1977年から現在に至る32年間の拉致問題に関する新聞記事がパネルで展示され入場者の関心を集めていました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学 泉一教授に解説していただきます。12月7日アメリカのボーズワース対北朝鮮政策特別代表の訪朝に向けて伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
12月8日から、2泊3日の予定で、アメリカのボーズワース、対北朝鮮政策特別代表が北朝鮮を訪問いたします。平壌では、観測中、北朝鮮外務省の第一次官と会うことになる、そして協議をすることになると考えられておりますので、したがってオバマ政権がスタートしてから初めての米朝間の、いわば交換協議というものがこれから実現することになるんであろうと考えられます。ボズワース特別代表の、カウンターパートといいますか、協議する相手が観測中第一次官になると考えられていることの、意味というのはかなり大きなものがあると言えると思いますが、それは、12月9日が米朝協議の一番中心になると思いますけれども、その米朝間の話を終えた後に、観測中第一次官は金正日国防委員長に報告をし、そしてさらに指示を仰ぐということになると考えられます。でそしてその結果をもって、最後の日の12月10日の朝にもう一度ボズワース大使との話し合いというのがありそうだと今予想されますので、そうなりますと少なくとも、金正日国防委員長の考え方、あるいは北朝鮮の現在の立場というものをアメリカ側が十分に、聴取すると、十分に聞いて、ボーザス大使が戻ってくるということになると思いますので、そういう点での意味合いが大きいということになろうかと思います。これまで北朝鮮はアメリカ側が要求する、2つの点に対して明確に、約束をしないでここまで引っ張ってきました。すなわち6者会合に復帰するということと、もう一つは北朝鮮自身がきちっと核放棄をするという、そういう約束をするということであります。この2点の要求について、中国がさいろいろと働きかけをいたしましたが、それでも北朝鮮は答えませんでしたので、今回ボズワース特別代表に対して、その2つの点をきちっと約束するかどうかということが、大変、注目されるということになろうかと思います。ところで、オバマ政権がスタートしてからもう10ヶ月が経とうとしておりますので、考えてみますと米朝協議が実現するのは随分時間がかかったということになろうかと思います。当初は多くの専門家が、もう少し早く米朝協議が実現するという観測を持っておりました。それはオバマ政権が北朝鮮との対話というものを積極的にやろうという姿勢を示していたからでありますが、それに対して北朝鮮は4月5日のミサイル発射、そして5月25日の核実験の敢行という、2つの挑発行為で応えたわけでありますので、結果的に核問題に対する北朝鮮の姿勢は大きく後退をしたということで、それが米朝協議がここまで、遅れる大きな要因になったと言っていいと思いますし、したがって我々の目から見ますと北朝鮮は随分時間を浪費したというふうに見えますが、おそらく北朝鮮からしますとまた別の論理があるんであろうと、一つはやはりミサイルの発射にせよ核実験にせよですね、そういうものを行っていわば金正日国防委員長の権威とか権力というものを強調したいと、金正日国防委員長の健康に不安があるのは確かでありますし、そのための将来の不安というものを北朝鮮の人たちは感じているはずですから、そういう点で、北朝鮮の一般の人たちを鼓舞するという意味で2つの挑発行為が必要だったということも、十分に考えられます。さらにオバマ政権に対しては何としてもその米朝間の敵対関係を清算したいと、そういう意欲が随分今北朝鮮にはあるようでありまして、考えてみますとこのアメリカとの敵対関係の解消というのは クリントン時代から一貫して、北朝鮮は要求しておりました。ブッシュ時代にも要求していたんですが、実はブッシュ政権にはそうした要求はほとんど無視されてきたという経緯があります。したがって今回オバマ政権と協議を始めるにあたっては敵対関係の解消というものに力を入れる、それにアメリカが関心を持ってもらうように、挑発行為も行うということであったのかもしれません。いずれにせよ米朝協議が始まるのであれば、やはり北朝鮮は6者会合に復帰しなければなりませんし、さらに自らの核放棄もきちっと約束しなければなりません。果たしてそれが今回ボーズワース大使に対して示されるかどうか注目されるところです。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。前々回から3回にわたって拉致被害者お一人お一人の事案のうち、ヨーロッパ滞在中に拉致されたという共通点がある石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの事案についてご説明しています。今回は有本恵子さんの事案についてご説明します。有本さんの事案はどういうものだったのでしょうか。1983年7月ごろ、イギリスでの留学を終えて帰国を予定していた有本さんは、デンマークのコペンハーゲンから日本の家族に届いた手紙を最後に消息を絶ちました。1988年に石岡さんから日本の家族に8月13日付のポーランドの消し印の手紙が届き、石岡さん、松木さん、そして有本さんの3人が平壌で暮らしていると伝えてきました。その後の日本政府の捜査・調査により、3人は北朝鮮にかくまわれている淀号ハイジャック犯とその関係者により拉致されたことが判明しています。有本さんについて北朝鮮はどのような説明をしているのでしょうか。北朝鮮側は、有本さんは石岡徹さんと1985年12月に結婚し、翌年に子供も生まれたと説明しています。そして1988年11月4日の夜、チャガンド・フィチョン市内の招待所で寝ている間に、暖房用の石炭ガス中毒で子供を含む家族全員が死亡したとしています。しかしながら、不慮の事故によるガス中毒死の客観的な裏付けはありません。また石岡徹さんの事案の説明でも述べたように、幼い子供を連れて静かなところへ行きたいと述べ、しかもすでに寒くなっている11月上旬という時期に平壌からも離れていて、極めて不便なフィチョンの招待所に移動することを希望したという北朝鮮側の説明は不自然です。2002年9月、北朝鮮側は日本政府調査団に対し、有本さんの死亡確認書を提出しました。しかし、その後日本側から、これら確認書に不自然な点があることを指摘されると、2004年になって、この確認書は調査団訪問時に急遽作成したことを認めました。他には有本さんの死亡を確認する証拠は何ら提示されていません。このように有本さんがすでに死亡したという北朝鮮側の説明には矛盾や不自然な点が多く、客観的証拠も示されていないものであり、受け入れることはできません。北朝鮮側の説明には他にどのような問題があるのでしょうか。すでに述べたように、有本さんは淀号ハイジャック犯とその関係者によって ヨーロッパから北朝鮮に拉致されたことが判明しています。しかしながら北朝鮮側は、淀号ハイジャック事件関係者が日本人拉致に関与したことを全面的に否定してきました。北朝鮮側の主張には、北朝鮮がかくまっているテロリストが関与した犯罪行為を隠蔽しようとする意図があったとも受け止められます。日本政府は、有本さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、有本恵子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者田口八重子さんのご家族のリクエストで、沢田研二さんの時の過ぎゆくままにです。時の過ぎゆくままには八重子さんの娘さんが生まれた頃ヒットしていた曲です。ジュリーの愛称で呼ばれる沢田研二さんの大ファンだった八重子さんは、北朝鮮で飼っていた犬にもジュリーと名付け可愛がっていたそうです。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二さんで時の過ぎゆくままにをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国 拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時33分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9880kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9655kHz、 夜12時からは周波数9690kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。